出塩川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出塩川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。これまでお送りしてきました出塩川物語ですが、今回で一旦区切りとなります。最終回となる今回は、2月22日土曜日に行われた出塩川フォーラムの模様をお送りいたします。今回の出塩川フォーラムは、平成24年度から始まりました出塩別にぎわい創出協議会の取り組みと報告、そして来年度以降への駆け足の場となるべく開催されました。前半はこれまでの活動報告、後半は講師を招いての基調講演とパネルディスカッションが行われました。活動報告の時には、まちづくり観光デザインセンター代表の加藤恵子さんより、参加者の方に自分の街の素晴らしさを語っていただく場面もありました。突然当てられたにもかかわらず、スラスラと街の自慢を語る参加者の方に、皆さん興味深そうに耳を傾けていました。そして、住んでよし、訪れてよしの観光地域づくりをテーマに、株式会社マインドシェア、観光地域づくりプロデューサーの坂本秀俊さんが講師を務め、基調講演が行われました。
非常に短いですね、時間の展開であるんですけれども、でもちゃんと1万円ぐらい取れる内容になって、この、裏の中をこういうふうに赤いところはですね、ずっと、肉は全部筆なんです。3回ぐらい筆で読むんですけれども、実際に歩くとものすごい時間がかかるので、船で移動してですね、その魅力をたっぷり味わってもらうよう、に、してあげることになります。だから、この魅力が一体何なのかというコンセプトと、それを味わうためにどんな内容にしていくのかということを明確にして、展開していく必要があるんだろうというふうに思います。で、これからがですね、実はその、じゃあ、住んでいる人たちに対して、要するに地域側の人たちに対してどんなふうに考えて、作り上げていくかというところなんですね。商品にこうやってみて、出てくるときには分からないですけども、どうやってお客様にそういうことを展開していくのか、地域の人たちと何をその話しながら進めていくのかというのを簡単に話をします。で、地域で時間を過ごす、要するに出身で時間を過ごしてもらう、名寄りはどこで時間を過ごしてもらうか、こういうことを明確にしておいて、そしてお客様にはですね、その過ごし方を教えてもらう、教えるんですね。お客さんに考えてくださいじゃなくて、どんな風に過ごして、どんな風に行って、どこでどういう立ち寄ったら、この魅力が分かるのかということを、ちゃんと地元の人たちが分かって、それを日常的に提供していくようにしていくという。で、観光地域づくりをするときの基本的な内容は、地域性の向上、地域の持っている良さをどんな風に良くしていくのか、それから地域に住んでいる人たちの人間的な部分をどんな風に良くしていくのか。この人間的な部分と地域的な部分が良くなっていくことによって、実は経済的なものにつながっていくということなんですね。で、こういうところの部分は、そのですね、本当に寂れた商店街が復活していくですね、大きなポイントになっていくんですけれども、で、その地域性の向上というのは、自分たちが持っている、地域が持っている良いところ、私たちの魅力はこんなところにあるんですよという再認識、これはこっちの方でもですね、ワークショップなんかでやられていると思うんですけれども、本当にこう、さっき最初に聞きました、地域を好きなんだ、どこが好きなんだ、その理由は何なんだということをですね、見つけ出していって、そしてそこに、お客様にですね、行っていただくような、プログラムにしていくことが大事です。それからですね、本当に人に来てもらいたいと思っているのかという、本当に思っているんですか、要するに手塩領域に。じゃあ、どこに来てもらいたいと思っているんですかって話。内容の、だったら内容のどこに来てもらおうと思っているんですか。下課長だったら下課長のどこに来てもらおうと思っているんですか。本当にどこに来てもらおうと思っているのかを聞いて、とにかく来てくださいじゃ分からないんですよ。でもその行くことによって何が味わえるかっていうのをまた明確にしたいですよね。それを全部お客様に委ねているんですよ。で、本当に人に来てもらいたいと思っているんだったら、こんな風にいいとこがあって、そしてお客様に来たお客様にこんなことが味わえるということを明確に話ができるというぐらいまでですね、なっていく。結構、仕事だから人にもらいたいと思っているとかいうところも結構あるんですよ。 でも本当に人をもらいたいと思ってないんだったら、いくらやってもですね、それはただ時間が過ぎていくだけで、報告書やパンフレットが出ていくだけでですね、実はその本当に人を来てもらうことにならない。人に来てもらいたいと思うんだったら、一人一人が自分たちの良さをどんなふうに話しているのかという、これができてないとですね、なかなかそういう意味ではなり得ないんですね。そして、まあ、地域支援は本当はいっぱいあるんですけども、認識的なものは前もと同じだということになるんですね。認識したもの、ないものはないものと一緒。例えば、皆さんこっち見てこっち。皆さんから見て右手の壁に何があるか知ってる人、見ないで。何があるか。見たらダメですよ。知らないでしょ。知ってますけど。知らないから内容と一緒ですよね。いつも見てもらうと2月のカレンダーがあるんですよ。あ、でもこれと知ってるよっていう。でもですね、知ってても認識してなかったらないんですよ。ここで、あ、何月の年じゃ何曜だったかなと思って、2月たって28日は何曜だったかなと思って調べようと思ったら、あそこカレンダー見たら分かるんですよね。だからそういうものが地域の中にどんな形でこうあるかということを認識しないと使えないんです。あそこにカレンダーがあることが分かると使えますよね。何月何日は何曜だったなっていうのはあれで分かるからです。だからそういうことが地域の中にいっぱい残っていく。あるんだけど認識しないか知らないか分からない。でうちの町は何にもないんですよ。言ってしまうところがあるんですよ。何にもないんですよ。でも何もないと思ってるあなたなんですよ。何もないと言ってるあなたが何もないと思ってるだけで、本当にないかどうかは別の話なんですね。だから何もないって言ってしまうということは、何もないと思ってる自分がいて本当に良さを見つけ出してないということにもなるんですよね。まあ、だから、認識してないものは地域の大事ですよ。で、自分たちがですね、本当にそういうものをちゃんと分かって、やる必要がありますよ。
基調講演が終わった後は、4人のパネラーを交えてのパネルディスカッションが行われました。それぞれ手塩川の魅力とこれからの課題についてお話ししておりました。
皆さんこんにちは。今日はね、この地域のね、私の今思っていること、時々どんどん変わるもんですから、今のスケールで思っていることをお話ししていきたいなと思います。私、カヌーの競技ですから、前傾姿勢です。ファイトボクシングです。もうボクサーです。で、カヌー終わって、カナディアンカヌーをワサム町で作りませんか？あ、終わる。後半ね、サポーターがいないし、誰も応援してくれないもんだから、カヌー乗りませんか？で、競技用のカヌー乗ったら、みんなひっくり返ってしまって、じゃあ、手作りしましょうっていうので、大きなカナディアンカヌーの手作り教室をワサムでやりました。ただ、第1号、私のフォロワーが、そうして、そんな中で一緒にカヌー乗ると、今まで競技で前傾でこいでたカヌーが、カナディアンカヌーがこう、縦膝というかね、椅子に座った形ですから、スッと見たら、目線がこうだったのが、こうやって上目遣いでね、頑張ってたのが、スッとなって、こうなって、空を見たら、あれ、空広い。で、カヌーの視点がそこで一つ変わりました。そうやって見たら、あ、鉄塩が見えてすごいね。っていうのは、ああ、空が広いねとか、いろんなものを見えるようになりました。それまではがむしゃらで前に行っていたんですが、力抜けてふっとしたら、あ、これすごいお綺麗だよね、ということになりました。こうやって地理的に見ても、北海道全体のスケールが、一箇所で見たら何これ。だけども、全体として見たら北海道の地表ってこうなってんだ、というようなことが分かったりします。このスケールの大きさをどうやって感じてもらえるか。あ、一つの町のミュージアムを見ただけでは何もわからない地域です。この流域のミュージアムを全部見たときに、あ、やっと鉄塩の国ってこうなのかっていうことが見えます。時間的に最近は短くなっていますのでね、その辺が課題かなと思っています。以上です。
流域住民、これはまだ周辺地域に行ってませんので、中東ですさん。当時のこの課題長さんとはその時に入ってなかったんですが、流域住民の方々にアンケートを取りました。20項目以上で、そのうちちょっと3つだけ紹介させていただきたいんですが、 ペショウガ流域の地理や歴史について知っていますかというアンケートを取りました。回答は1500人中458名の方が回答いただいたんですが、流れている位置を知っている、なんとなく知っているというのは 85%、 8割以上の方々がやっぱりペショウガという認識はしているということでございます。で、知らなかったということは 10.5% ということ。それから2つ目が地域活性化や交流、住民ニーズについて資源を活用した行政の取り組みをどのように評価していますか、十分ですかという質問に対して非常に思う、そう思うという方が 43% でありました。で、不十分であるという方が 9.6%、 約1割で、行政の取り組みがわからないという方が 39%、 4割の方々が流域住民の中で行政が取り組んでいるそのペショウガの施策についてわからない。ここをもっとやっぱり、情報開示をして伝達できるような、そういう取り組みというのが必要じゃないかというのがこの2つ目のアンケートがわかるわけです。で、3つ目はペショウガが北海道遺産ということを知ってますかと。これは私は実は北海道遺産の役員をやってまして、非常に愕然としたんですが、知らなかったという方が 75% がおりました。北海道遺産というのが、50人選ばれておりますけれども、これを北海道遺産がなぜ位置づけされてきたのかという、歩みをしっかり伝えて北海道遺産の位置づけるというのを、この提唱側に合わせるようにしていきたいなということで、このアンケートを聞いてですね、とって、つくづく分かったところでございます。いずれにいたしましても、ペショウガという非常に魅力のある河川、一番日本で大きいのは信濃川、利根川、そして石狩川、ペショウガ、こういう順番になりますけれども、ペショウガというのは唯一そういう河川の中で北に向かっている素晴らしい川であるということをもう一度認識して、これからもそれぞれの統計連携に取り組んでまいりたいなと申し上げます。
私は内容生まれの U ターン組です。中学校高校生になってですね、いやこんな田舎は嫌だ、早く都会に行かなくてはいけないな。中学校ぐらい前から、料理が作るのが好きで、食べるのが好きで、食べてもらうのが好きで、で今もレストランをやってますけど、そういうふうに思うようになって札幌に出まして、ホテルに入りまして、全土いろんなところに行きまして、東京にも行かせていただきましたし、滋賀の方にも行かせていただきましたし、いろいろ見て内容を向こうから見ました。で、内容にこういうものもある、こういう人もいる、こういう魅力もあるのに、なんでみんなやらないんだろう、そこに疑問をずっと持っていまして、33歳の時に、私今誕生日が来まして51歳です。33歳の時に内容に帰ってこういうお店をやろうと決めました。もう その33歳の時にもうすでにもうイメージをして帰ってきたんです。でもこればっかりは一人でやっても、なかなかこの化粧が王国ですか、王国を盛り上げるのは不可能だと思い、人が人を結んで賑わいを出して何かを行動しなければきっと変わらないだろうと、そういうふうに自分でずっと思ってきまして、このプロジェクトの中でたくさんの方にお会いをしまして、今もたくさんの方とお付き合いをしているんですけど、すごくありがたいなと、すごく感謝しております。これだけのたくさんのお客様が入ってたくさんのお金を落としてくれてるんですよ。それを僕はもうこのことじゃないから知りませんとか、僕はこの町じゃないから関係ありませんということを言ってるとですね、東北に未来はない、これどっかで同じこと言っちゃったんですけど、東北に未来はないと思います。だから本当に今踏ん張らないといけない時期だと思いますし、この間もう明日ぐらいで終わりですね、オリンピックも。葛西選手が毎回出場のために金メダルって言うんですよ。これ誰もがやっぱり頂点を目指したいですよね。必ず目標を上げるんですよね。で、この事業も 各町、各一人一人が目標を立ててやらないと意味がない事業だなと思ってます。
私にとって、地域というのはイコール、手塩川であり、自治体はそれぞれ分かれています。それも当然ながら、これは後で区別をしたものであります。150年前に手塩川が唯一の高野の本を見つけた人がいると思います。まあ、これはもう皆さん分かっておられるとおり、松田さんです。竹島は3つの視点から素晴らしい仕事をしました。一つは150年前の全くの手つかずの自然の中に湧いていたというであります。で、2つ目はそこに住んでいるアイヌの人たちの人とそれから生活そして心に触れたということであります。で、3つ目は手塩立志をはじめ地図であるとか絵であるとか野鳥というのは野鳥流動のものというものですけれども、それで記録を残したということであります。で、この仕事は、いろんな方に、いろんな私たちの仕事はいろんな方が活字化をしたり出版をしたりして現在にも残されておりますので、これを、きちんと、分析する必要があるかなと私は考えています。特にこの、竹城が記録を残した150年前と現在の150年間時間軸の中にきっとこれからです、ね、現在と未来の手塩川を考えるヒントがあるんじゃないかなと思っています。竹城さんの遺産というのを現在の地域というふうにつなげる工夫が必要だったかなと思って、その前に私たちができる仕事をいくつかあろうかと思いますが、これについてまた後のところでお話しさせていただきたいと思います。以上私からの
。ここで参加者の方にお話を伺います。
日高横と言います。実はね、うちは手塩川の住んでましてね、これからの手塩川についてね、いろいろこう若い方の気持ちをお聞きしたいと思って。今日魅力ですか？それはもう先ほど皆さんの話あったようにね、なんといっても名寄川との合流点があるじゃないですか。あそこが一番魅力ですね。
仙石と申します。本当にですね、自分たち地域の人間が地域の魅力を知ることの重要性っていうのを、分かっていたつもりではあったんですけれども、本当に分かっていたのかっていうことを強く感じました。仕事が市役所なものですから、関わらせていただいたり、地域おこし協力隊の方々と一緒に活動ですとかお話をさせていただくことが多いんですけれども、その中で自分自身まだまだ不足しているなと今日は感じました。そうですね、先ほども講師の方からもお話がありましたが、自分の町だけがいいとかそういった発想も町のためには必要ですし、あと手塩川人として地域の活性化について真剣に考えていきたいと思います。
高村翔子です。県部地長から来ました。2012年から地域おこし協力隊として、県部地長は絵本での街づくりを行っているので、絵本の里づくりの分野と、あと街の情報発信を担当しています。地域の中で、資源とか歴史や文化をちゃんと掘り出して、地域の人たちが改めてそういう魅力を掘り起こすっていうことがとても大切だなと感じました。地元の方との、会話を多くして、自分自身がもっともっと町の魅力を地域の人から、お話を伺って発見できたらいいなと考えています。絵本の里として町づくりをしていまして、昨年映画ジンジンというのが公開されまして、県部地長が舞台となっているんですけれども、絵本の里の基盤をもっとしっかりと、立てていけるお手伝いをできたらなと思っています。
幌加内の小林です。そうですね、やはり手塩川という地域一体となってね、やっぱりここで皆さんの生活文化をねきちっと求めていくように、そしてやっぱり企画をきちっとしてね、その実践に当たるということになれば、この手塩川流域はねますますその発展するんじゃないかと。それからせっかく 北海道遺産になったんだから北海道遺産を知らしめるためにね頑張ってほしいと私も頑張りたいと思ってます。自然の中で人間が生きてるんだっていう証明をしなきゃならないと思う。だから自然を生かした生活をして文化を育んでやっぱり地域がいいんですよというふうに全国あるいは世界の皆さんに知ってもらうということが大事じゃないかな、うん、そう思います。
標津市地域おこし協力隊の鯨井恵子です。手塩川流域のこの取り組みについては私はに協力隊に着任した当初からずっと継続的に見させていただいたんですけれどもその成果を学べてかつこれから の手塩川流域全体としての観光まちづくりのスタート地点なのかなという感じがしたのでそこに立ち会えてとても良かったなと思っています。この地域の良さを、移住者としてたくさん見つけたことを分かち合ってかつこの地域に暮らしていらっしゃる皆さんがこう楽しい気持ちで良き気持ちでここに住み続けていけるような大きな流れが人と人が知り合うことによって生まれていったらいいなというか、うん、大変移住者の目線からとても偉そうで申し訳ないんですがそんな嬉しい目をたくさん感じているだけにそういうふうに強く思っています。
平成25年度手塩川フォーラムこちらが終わった後には参加者の皆さんによります名刺交換会そして交流会などが行われております。大変にぎわっている様子です。
手塩川流域がどういうふうに栄えていったらいいのかじゃあ経済的に盛り上がればいいのか人がいっぱい来たらいいのか僕個人として見るとあんまり人いない方がいいんじゃないかな、うん、その大自然の中でねこう何人かでね川下りしながら周り誰もいないようなところにポツンとこう入っていくその孤独感なり恐怖心なりを持って、その中をね一人独立した人間としてこう川下りしていったりするわけでしょ。その感じはみんなでごちゃごちゃワイワイやったってなんないと思うんだよ。ここに来て味わってほしいのはそのスケールが素であるっていうかこう薄いだけに人にあんまり合わないことだと思うんだよね。それを味わいに来てほしいな。逆にね独立心というか人間一人でもあんた生きていけんのかいって問われてると思うんだよ。昔ああいうのがさ、そのエリアで吹雪になってさ氷点下30度もなるとこで生きてきたわけでしょう。それをあんたができるのかい、同じ人間としてどうなんだいって問われてるような感じがするのよ。例えば松浦武四郎が来た時にねそのわずかな食料を分け合うとかねお互いにこう支え合っていくっていうのは命のギリギリのとこだと思うの。それはねおもてなしじゃないよ、命の分け合いだよ。お裾分けとかそんなもんじゃない、命の支え合いなんだって、ギリギリっていうそこを感じてもらいたいな。それをできるのはね、こんな団体でバスで来たったってそんなのはないだろうな。
人がやっぱり財産ですから、人と人としっかりこうつないでいくと、そういうコーディネーターも必要ですし、それぞれの人たちもそういう問題意識を持って地域の資源をもう一回見つめ直して、そしてその資源を活用し付加価値をつけていくと、それによって流域全体がこれから盛り上がっていく、可能性があるんじゃないかなということですね。
もう枠を全部外しちゃってですね、我が町場じゃなくて本当に今何をしたいのか、どういうふうに逃げ言いたいのか、もう明確に目標を決めてとにかく動き出すことが必要だと思います。はい、そうですね、さっきパネルディスカッションでも目標を挙げましたけど、必ず一人目標を何か挙げてとりあえず一つ動き出すことがないと地域が変わっていかないと思います。
手塩川流域の魅力っていうのはどんなところにありますでしょうか。
いや、やっぱり手塩川の名前が ついた鉄子というか柳場の岩が多いっていう意味ですよね。でその川をやっぱりこのカヌーとかなんかでと楽しくこう遊べるようになってる、これは一つのなんか魅力だなと思いますよね。 ただ手塩川というあの流域の人たちが結構あの熱い人たちが多くてですね、そしてその人たちがこういろんな取り組みをされて、その取り組みをしっかりとこう情報として出すという、それがあの今回ですね、あこんな風にしたらもっと日本全国に、こう情報発信できる、それくらいのものを持ってるのかなと思いましたね。
課題とかっていうのは
人を受け入れていく仕組み、いろんなあの楽しいものや食事するとこだとか体験とかはあるんだけども、そのじゃあそういうピンポイントだけで受け入れるんではなくて、手塩という流域で仕組みとしてこうあの人が受け入れるようになってくる。だから例えばあの車で来る人、あるいは列車で来る人、あの飛行機で旭川から旭川に飛行機で降りて来る人、まあ、いろんな人たちがいると思うんですけれども、その人の動線ができるようなそういうこう魅力をつなげた仕組み、こういうのがこうできてくると、あのもっと楽しめるようになるんじゃない、なるんじゃないかなと思いますね。自分たちが本当に持っている魅力というのをそのちゃんと言葉で表せるようにする、その話を聞いたら、あなんか聞いただけで行きたくなったなっていう、それぐらいその明確に自分たちの持っている魅力をですね話せるようになる。でそういう人たちがこう増えていって、その増えた人たちが人的なネットワークを作っていって、その情報をこう一つのまとまった形として提供できるようになるといいんじゃないかなと思いますね。今日の、まあ、いろんなパネルディスカッションなんかでも出てきたんですけども、要は手塩人という言葉が、手塩川人、手塩川を中心にしてそこにこう流域があって、その流域にこう町や市や町がありますよね。でその市や町を一回こう取っ払って、その手塩という手塩川というものがどんなものを育んできて、そしてその育んできたものがこんな魅力になってきてるということを、やっぱりこう人として手塩川人としてなんかこう作り出していけたらいいんじゃないかなと思いますね。
手塩別にぎわい創出協議会は、これまで手塩川流域13市町村を盛り上げようと様々な活動を展開してきました。2年経った今、これまで個々で活動していた地域もお互いの町で協力しようと、そういった姿勢がだんだんと出てきました。ようやくスタートラインに立ったような、そんな気もいたします。今後どのような事業が展開されるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにお待ちください。今回は平成25年度手塩川フォーラムについてお送りしました。手塩川物語、この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から、手塩別にぎわい創出協議会の委託で FM 名寄エアーテッシの制作でお送りしてきました。なお、この番組は Facebook 版手塩川物語にも更新されますので、ぜひご覧ください。それではまたいつの日かお会いいたしましょう。ありがとうございました。さようなら。